本日はライフネット生命保険株式会社2016年度第1四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長の岩瀬大輔と執行役員の森亮介でございます。
社長の岩瀬です。よろしくお願いします。
執行役員の森です。よろしくお願いします。
本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションは録音してウェブサイトから配信する予定でございます。また質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますのでご了承ください。それでは岩瀬社長、よろしくお願いいたします。
本日はお忙しいところ電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。本日15時30分に2016年度第1四半期決算を発表いたしました。ご案内のとおり、資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち参考資料を用いて私から決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは説明を始めさせていただきます。参考資料の1ページをご覧ください。まず今年5月に発表した新しい中期計画とその進捗、その次に決算ハイライトを説明させていただきます。2ページをご覧ください。ライフネット生命は創業以来変わらず、正直に分かりやすく、安くて便利にをマニフェストに掲げ、その価値を世の中に提供したいと考えております。時代が求める届け方で、必要な保証を必要とするお客様にお届けすることが当社のミッションであります。3ページをご覧ください。今年の5月に2018年度までの3年間の中期計画を開示いたしました。2018年度に経常収益135億円、経常損益の黒字化を目指す計画となっています。後ほど説明する事業戦略に加え、組織戦略として時代に対応する変化、新しいことへの挑戦、そして全社の一体感というものを掲げております。4ページをご覧ください。まず中期計画達成への道のりを定性的にお示ししています。中期計画達成に向けて1年ごとに着実にステップアップしていきたいと考えています。まず今年度は従来減少傾向にあった新契約業績の反転を果たしたいと考えております。そして来年度に持続可能な収益基盤を確立し、最終年度である2018年度の経営目標の達成につなげたい、このように考えております。5ページをご覧ください。直近のネット生保市場は市場が伸び悩む中、競合他社の増加により競争環境が激化しています。このような環境もあり、当社は中期計画の事業戦略としてインターネット直販、KDDI をはじめとする提携専属代理店、対面代理店の3つのチャンネルを柱としております。当社はインターネットチャンネルが会社の起源でもあるため、インターネットのみで事業展開することが当社のポリシーであると考えられることも多いのですが、インターネットはあくまでもお客様にお届けする手段であり、生命保険の流通構造の効率化を果たしたいというのが大きな狙いです。ネット販売の効率性を図りつつ、それぞれのチャンネルの役割も果たすことで、より多くのお客様により便利に効率的に生命保険をお届けしたいと考えております。6ページをご覧ください。続いて経営目標のご説明です。まず中期計画のトップラインの経営目標として、2018年度の経常収益135億円を掲げています。初年度の2016年度の業績予想は経常収益100億円ですが、第一四半期は前年同期比 14% 増加の25億9400万円となりました。7ページをご覧ください。続けて利益の経営目標です。中期計画では2018年度の会計上の経常損益黒字化を目指します。現在は開業から5年間繰り延べた事業費を資産計上した保険業法第113条繰り延べ資産、これを均等償却しています。この償却が2017年度に完了するため、会計上の経常損益の黒字化を目指したいと考えています。なお2016年度は従来通り113条繰り延べ資産償却費を考慮する前の経常損益の黒字を業績予想としています。第一四半期はこの償却費考慮前ベースで1億3900万円の黒字となりました。 続けて8ページ以降で当第一四半期決算のハイライトをご説明いたします。9ページをご覧ください。こちらが当第一四半期決算のサマリーとなっております。それぞれの数値は後ほど改めてご説明いたしますが、保有契約の着実な成長に加え、新契約業績が前年同期比でプラスに転じていることが大きなメッセージとなっています。10ページをご覧ください。決算のポイントです。経常収益は着実に増加し、前年同期比 114% となりました。新契約業績は先ほども申し上げました通り、前年同期比プラスとなりました。この結果として113条償却費を考慮する前の実質的な経常損益は黒字を継続しております。さらに危険損益は着実に計上しております。トピックスとして4月から KDDI を代理店として AU の生命保険の販売を開始したことがあります。これらも合わせて次ページ以降で説明させていただきます。11ページをご覧ください。まず直近の取り組みですが、スマートフォンの活用の促進を図っております。インターネット直販の成長のキーワードの一つはスマホだと考えています。スマホ経由の申し込みは年々増加しており、これまで PC のウェブサイトをベースに作っていたスマートフォンサイトをよりスマホで使いやすく納得感を持って保険の検討が進められるようにリニューアルしました。さらにメッセージアプリの LINE を利用した保険相談も7月から開始しております。お客様が手軽に当社とつながり相談を行えるような今の時代に合った保険検討プロセスの提供に挑戦しております。12ページをご覧ください。テレビ CM 以外のプロモーション方法としてオンラインの動画広告にも取り組んでおります。タレントの厚切りジェイソンさんを起用して当社の強みや特徴をインパクトのある動画広告に仕上げることができました。さまざまなパターンをご用意しておりますのでぜひご覧ください。続けて13ページをご覧ください。 KDDI 株式会社との業務提携の成果として4月5日から KDDI を通して AU の生命保険を販売開始いたしました。 AU の生命保険は専用のウェブサイト、電話窓口である AU フィナンシャルサポートセンター、そして一部の AU ショップで定期保険と医療保険の販売を行っております。通信と生命保険という新たな協業の形は今後の成長が期待できると考えております。続けて14ページをご覧ください。 AU の生命保険の特徴として KDDI という広い顧客基盤を持ち、多くのお客様に認知されているチャンネルで販売を開始したことにより、従来とは異なる顧客層にもアプローチできている点が当社のメリットとして実感しています。こちらまだ短期的な実績ではありますが、性別でいうと比較的女性が多く、そしてスマートフォンからの申し込み、こちら8割を占めますので、圧倒的に多い、そういった特徴があります。インターネット直販とその他のチャンネルとの住み分けができていくと、こちらはより効果的な戦略になると考えております。15ページをご覧ください。この度 KDDI 専用商品の開発も行いました。現在 AU の生命保険と通信契約の両方をお持ちのお客様はセット割として通信料が割引されるサービスを受けることができます。この通信サービスであるセット割を生命保険商品に組み入れて新たな商品として還付金付き AU の生命保険を開発し、12月から販売を開始する予定です。従来のセット割は通信料が200円割引されていますが、新しい還付金付き AU の生命保険は生命保険料の還付として200円を受け取ることができる点が違いとなっております。お客様の経済的なメリットは従来のセット割とほぼ変わらず、保険商品としてメリットをご享受いただけるようになると考えております。今後も KDDI と相談しながらお客様のニーズに合った商品を提供することを検討していきたいと考えております。16ページをご覧ください。直近は対面代理店を中心に就業不能保険の販売に力を入れております。当社は就業不能保険を2010年に発売し、国内市場のパイオニアとして普及を図ってまいりました。この就業不能保険、 働く人への保険が4月に週刊ダイヤモンドのプロがおすすめする保険ランキングの当該部門で第1位を獲得しました。このように高い評価をいただいていることを嬉しく思っております。17ページをご覧ください。2010年以来販売してきましたこの就業不能保険ですが、これまでにいただいたお客様からのご意見、あるいは代理店を通して得たお客様の声を反映して、この6月から働く人への保険2としてリニューアルいたしました。保証内容の選択肢を増やすなど、よりお客様のニーズにお答えできるように内容を充実させています。まだまだ馴染みの薄い商品ではありますが、ここ数年間他社も商品開発に力を入れ始めている分野でもありますので、今後もより多くのお客様へお届けできるよう、対面代理店を中心に販売体制の拡充を図っていきたいと考えております。18ページをご覧ください。ここから第一四半期業績を具体的にご説明いたします。まず経常収益ですが、こちらの通り保険料等収入の増加により前年同期比 114% の25億9400万円となりました。19ページに経常収益の内訳を表形式でお示ししております。保険料等収入が着実に増加していることに加え、支払い備金の戻り入れ額を計上したことも増加の理由となっております。20ページをご覧ください。保有契約業績は件数、年間残保険料ともに着実に増加しております。年間残保険料は95億5000万円、保有契約件数は6月末で22万8846件となりました。保有契約23万件が間近に迫っております。21ページをご覧ください。保有契約件数の商品ごとの内訳となっております。保有契約者数は第一四半期末で14万3123人となりました。この14万人のご契約者をこれまで以上にさらに大切にすることが中期計画における一つの重点ポイントでもあります。22ページをご覧ください。四半期ベースの新契約件数と新契約の年間残保険料の推移です。第一四半期は年間残保険料ベースで3億4100万円の新契約を獲得しました。契約件数も7307件となり、保険料、件数ともに前年同期を上回り、反転の傾向が継続しております。23ページ、こちらから費用項目の説明となります。まず保険金及び給付金の支払い状況です。昨年度から保険金、給付金の支払いは低水準で推移しておりましたが、第一四半期は保険金支払いの件数が23件と前年同期より10件増加したことにより、給付金も加えた支払い額は5億500万円と増加しております。これまでにご説明してきました通り、保有契約件数は23万件近くなったものの、まだ保険金の支払いは四半期前で見ても安定せずブレがあると考えており、今回はその影響であると認識しております。一方で先ほどご説明しました通り、前期末に支払い備金として計上していたものも多いことや、7月は前年同月比で減少しているため、損益に対する大きな懸念はないと考えております。24ページをご覧ください。責任準備金繰入額の推移です。従来は保有契約の増加に伴って責任準備金繰入額も増加傾向にありましたが、ここ数年の新契約業績の動向により、現状はほぼ横ばいになっております。保険料に占める割合は 38.8% と徐々に減少しております。25ページをご覧ください。続けて事業費の推移です。全中期計画期間においては、営業費用は実質的な黒字という経営目標を達成するために、厳格なコントロールを行っておりました。一方で新しい中期計画を作成したことに伴い、トップラインの成長のために営業費用を含む事業費を増加させております。その結果、第一四半期は8億6100万円と前年同期比で1億円以上増やしております。なお2015年度第4四半期の実績が10億円近くなっている背景には、 一部2016年度への先行投資も含まれていることがあります。続けて26ページをご覧ください。新契約の獲得効率ですが、営業費用を増加させた一方、新契約が増加したことにより、新契約の獲得効率は前年同期より改善しておりまして、新契約1件あたり営業費用は4万6000円となっております。27ページご覧ください。以上の結果、第一四半期における保険業法第113条繰延資産償却費を除いた経常損益は1億3900万円の利益となりました。実質的な黒字を維持しております。保険業法第113条繰延資産償却費が2億6500万円ありますので、会計上の経常損失は1億2500万円となりました。28ページをご覧ください。第一四半期の113条考慮前経常損益の前年同期からの変動要因をまとめたものになっております。保険料等収入が増加した一方、保険金等の支払いの増加、事業費の増加等によって1億3900万円と黒字は維持したものの、前年同期の1億6100万円より若干減少しております。以上をまとめたのが29ページ、第一四半期の要約損益計算書です。保険業法第113条繰延資産償却費を除いた形式で、これまでご説明した項目をまとめて表示しておりますので、こちらご参照いただければと思います。続けて30ページをご覧ください。生命保険会社の収益性を示す指標である基礎利益でございます。保険債権は着実に計上しておりまして、5億4900万円となりました。被差損は営業費用の投下により、前年同期より拡大しております。利差益は若干のプラスの水準で推移しているものの、マイナス金利の影響が継続する場合は、利差損を計上せざるを得ない状況もあり得ると考えております。以上の結果、基礎利益は1億円のマイナスとなりました。一方で113条、繰延資産償却費を考慮する前の基礎利益は1億6400万円の黒字となっております。なお基礎利益の計算方法の図解ですが、この資料の補足として39ページに記載しておりますので、よろしければ後ほどご覧ください。31ページをご覧ください。続いて営業キャッシュフローの状況です。保険金支払いが増加した一方、営業キャッシュフローは7億5800万円となり、プラスを維持して運用資産に積み上がっております。続けて32ページをご覧ください。貸借対照表の説明です。総資産は311億7900万円となり、前期末比でも増加しております。マイナス金利の影響もあり、資産運用を多様化したことにより、その他の証券の項目が増えております。長期債への投資割合も増やしていることから、保有債権の修正デュレーションは 14.8 年となっております。運用の多様化は少しずつ進めておりますが、マイナス金利の影響も見ながら今後の運用方針を決めていきたいと考えております。続けて33ページ、ソルベンシーマージン比率です。資産運用の多様化により運用リスクが増加し、第一四半期末のソルベンシーマージン比率は 2778% と若干減少したものの、これまでと大きく変わらず十分な支払い余力を維持していると考えております。ソルベンシーマージンの計算方法につきましても、補足資料として40ページに図解しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。財務諸表の説明は以上となります。続けて34ページをご覧ください。当第一四半期決算における金利低下の影響をまとめたものとなっております。まず1点目、微債期についてですが、当社は保証性商品のみを取り扱っており、貯蓄性の商品扱っておりません。結果として影響は限定的になっております。第2点、貸借対照表への影響ですが、金利低下により債券価格が上昇したことを受けまして、含み益が一部増加しております。最後に3点目、運用方針については、マイナス金利の影響だけではありませんが、使 少しずつ資産運用の多様化を図っております。以上まとめまして、マイナス金利、金利低下の影響はもちろんありますが、当四半期決算について全体としては限定的であると考えております。35ページをご覧ください。最後に2016年度の業績予想を説明いたします。当第一四半期決算においては、今年度の業績予想は据え置き、経常収益100億円、113兆償却費考慮前の経常損益の黒字としております。2018年度の経常収益135億円、経常損益黒字化という経営目標に向かい、着実に歩みを進めていきたいと考えております。当年度より新しい中期計画において、KDDI、ネット直販、対面代理店、3つのチャンネルを柱として事業を推進しております。さらに全中期計画期間には、コントロールしてきた営業費用も戦略的に投下していくことによって、新しい経営目標の達成を目指したいと考えております。当第一四半期は au の生命保険を販売開始したこともあり、営業効率を保ちながら新契約業績も反転傾向を継続することができました。7月の月次の数字もすでに開示しておりますが、7月以降少しペースは落ちておりますが、年度での新契約業績の反転を目指して取り組みを推進していきたいと考えております。当社は今後も必要なお客様に必要な保証が届けられるよう、お客様の利便性向上を第一に、お客様に寄り添いながら独自の価値を提供できる生命保険会社を目指していきたいと考えております。引き続き温かいご支援をよろしくお願いしたいと思います。以上で2016年度第一四半期の決算発表の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。